シネマ銀幕の夜。こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は1994年制作のアメリカ映画パルプフィクションからご紹介します。クエンティン・タランティーノがレザボア・ドッグスに続いて手掛けた監督第2作、1930年から40年代のアメリカで流行した大衆向け雑誌の犯罪小説パルプフィクションをモチーフに3つのエピソードが交錯する斬新なスタイルで描いたクライムドラマです。出演はジョン・トラボルタ、サミュエル・ L ・ジャクソン、ユア・サーマンです。あまりにも有名なツイストダンスコンテストのシーンや、ユア・サーマンが寝転がる雑誌風ポスターなど、伝説となった90年代を代表するハリウッド映画の一つですね。この曲も皆さんおなじみでしょう。それではご紹介しましょう。映画パルプフィクションよりディック・デイル&ヒズ・デル・トーンズでミザルー。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りします。9月5日から公開、ヒックとドラゴンをご紹介します。シュレック、野生の島のロズなどで知られるドリームワークスアニメーションの代表作、ヒックとドラゴンを実写映画化したアクションアドベンチャー作品です。バイキングとドラゴンが争いを続けてきた島を舞台に、心優しいバイキングの少年と傷ついたドラゴンの交流が島の未来を大きく変えていく姿を描いています。ストーリーを簡単にご紹介します。バイキングの一族が暮らすパーク島、ここでは長年にわたって人間とドラゴンが戦いを繰り広げていました。族長ストイックの息子ヒックは父のような立派なバイキングになりたいと願っていますが、ひ弱で失敗ばかりしてしまいます。発明好きでユーモアや優しさを持ち合わせたヒックは、勇敢であることが一人前の証であるバイキングの世界ではなかなか認められません。ある日、ヒックは自分で作った投石機でドラゴンの中で最も凶暴とされるナイトフューリーを撃墜します。とどめを刺せば一人前と認めてもらえると勇んだヒックでしたが、弱ったドラゴンを目にしてとどめを刺すことはできませんでした。傷ついて飛べずにいるので、そのドラゴンをトゥースと名付け、再び飛び立てるようにと人工の翼を開発し、飛行訓練を施すヒック。それはバイキングの掟に反することでしたが、トゥースは徐々に活力を取り戻していき、ヒックとトゥースは強い絆で結ばれ友情を育んでいくのですが、主人公ヒック役はブラックフォンのメイソン・テムズ。父ストイック役をアニメ版でも同じ役の声優を務めましたジェラルド・バトラーが担当しています。監督脚本はアニメ版も手掛けたディーン・デュボア。撮影はマトリックスなどで知られるビル・ポープ。音楽はアニメ版と同じくジョン・パウエルが担当しました。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、この作品は幅広い層に楽しんでいただけると思います。大人もそしてお子さんも。バイキングの少年ヒックとドラゴンの友情と大冒険を描いています。紹介にもあったように、この作品はドリームワークスアニメーションが手掛けたアニメーション作品が元となっています。2010年に公開された第一作のアニメはアカデミー賞で長編アニメ映画賞と作曲賞の2部門にノミネートされました。そしてアニメーションのアカデミー賞といわれるアニー賞で10部門受賞しています。ちなみにこのアニー賞では美女と野獣、ライオンキング、そして日本から千と千尋の神隠し、こういった作品が作品賞を受賞しています。そして今回です。最新の映像技術を駆使して実写版ヒックとドラゴンが新たなる進化を遂げて登場しました。さて、今回の実写版、すでに海外では公開されていますが、アニメ版を超えるスケールとなり、すでに世界累計興行収入は6億ドルを突破していると聞いています。監督はアニメシリーズも手掛けたディーン・デュボアです。 したがってこの作品のことを熟知しています。彼はこの作品はメッセージ性があり冒険と驚きに満ちている、誰もが共感できる物語だと自信を見せています。舞台は古代からバイキングとドラゴンの戦いが続くバーク島です。一族の族長を父に持つ少年ヒックと最も凶暴とされるドラゴンナイトフューリーのトゥース、この両者が心を通わせ成長していく姿、それが描かれています。またバイキングの族長を父親に持つヒックが伝統と新たな価値観の狭間で葛藤する様子も表現されています。監督は自分の思うように生きることは私自身の人生訓であると語っています。今回ヒック役に抜擢されたメイソン・テムズ、そしてアスティ役に選ばれたニコ・パーカー、彼らは多くの候補者の中から選ばれました。さらにヒックの父親でありバイキングの族長ストイックの役を演じるジェラルド・バトラー、彼はアニメ版から続投となっています。ジェラルド・バトラー、皆さんご存知ですよね。これまで300、オペラ座の怪人、エンド・オブ・ホワイトハウスなどに出演しています。重厚感のある俳優です。したがってバイキングの族長を演じるのはぴったりかもしれません。スクリーンの中で繰り広げられる彼らの冒険、それを映画館で大いに楽しんでください。
9月5日から公開、ヒックとドラゴン、2時間5分の作品です。9月5日から公開、シャッフルフライデーをご紹介します。ディズニーが送る笑って笑ってちょっぴり泣けるハートフルコメディです。ジェイミー・リー・カーティスとリンジー・ローハン主演で、ひょんなことから心と体が入れ替わった母と娘を描いた2003年のコメディ映画フォーチュン・クッキーの続編です。今回の作品では祖母、母、娘の3世代4人がある金曜日に入れ替わって巻き起こる騒動と、入れ替わりを通してそれぞれが大切なものに気づいていく姿を描いています。ストーリーを簡単にご紹介します。シングルマザーのアンナは母テスに支えられながら忙しくも充実した日々を送っていました。ある日、高校生の娘のハーパーが同級生リリーと大喧嘩をして、アンナは学校に呼び出されます。そこでリリーの父エリックと運命的な出会いを果たし恋に落ちます。やがて2人は結婚を決意するのですが、娘同士の仲は相変わらず悪く、新しい家族を素直に受け入れられません。そんな中、婚約パーティーに現れた占い師の呪文によって、翌朝の金曜日、なんとアンナとハーパー、テスとリリーの体が入れ替わってしまいます。娘たちは結婚を阻止するチャンスと考え、そこで親同士の仲を引き裂こうと計画するのですが、前の作品に続いてテス役をジェイミー・リー・カーティス、アンナ役をリンジー・ローハンが演じています。ハーパー役はジュリア・バターズ、リリー役はソフィア・ハモンズです。エリック役をスター・ウォーズ・アコライトなどで注目を集めているマニー・ジャシントが務めました。監督はレイトナイト、私の素敵なボスのニーシャ・ガナトラ監督です。笑いと涙にあふれる感動のハートフルコメディです。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、笑いました。そしてちょっとほろっとさせてくれました。主演を務めるのはジェイミー・リー・カーティス、そしてリンジー・ローハンです。ジェイミー・リー・カーティス、アメリカ映画界を代表する名女優の一人です。リンジー・ローハン、カリスマアイドルとして一世を風靡しました。この二人が2003年公開のフォーチュン・クッキーで同じ親子の役を演じています。今回の作品はその続編になります。リンジー・ローハン演じるアンナには娘がいました。 ジュリア・バターズが演じるハーパーです。そしてそのハーパーのクラスメートになるリリー、演じているのはソフィア・ハモンズ。リリーの父親はなんとアンナの恋人になります。彼らが一緒の家族になれるのか、それがこの映画の中で展開されます。シャッフルした4人の怒涛の駆け引き、予想外のアクシデント、そして勘違い、思い違いに笑いの連続です。祖母は孫と同世代のリリーと、そして母は娘とシャッフルします。シャッフルする中でそこに浮かび上がってくるのは、この映画は相手の立場に立つことで初めて見えてきた家族の気持ちです。そこが描かれています。この映画が単なる笑いのドラマだけでないのは、家族、そしてその家族を失った悲しみ、喪失の物語でもあることがポイントになっています。そのことがこの作品を単なるコメディだけでなく、心に残る優しさを秘めていると言ってもいいのではないでしょうか。温かいハートを持ったシャッフルフライデー、劇場でご覧ください。
9月5日から公開、シャッフルフライデー、1時間52分の作品です。さて今回はヒックとドラゴン、シャッフルフライデーのペア劇場鑑賞券をそれぞれ3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望か必ずお書きくださいね。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今週のキーワードはこの2本の映画を見てちょっと思いました。ハラハラドキドキ、これが今日のキーワードです。
皆様よろしいでしょうか。今回のキーワードはハラハラドキドキです。なおご応募の締め切りは9月3日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画蔵のある町、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は大阪府池田市にお住まいのラジオネーム五川社長さん、千葉県船橋市にお住まいのアン王女さん、埼玉県北足立郡にお住まいのドリマーチンさん、おめでとうございます。五川社長さんから何が見たい映画か問われますね。岡山に旅行を考えているところなので染みます。この夏は暑いですが、あと一月と思って頑張ります。皆様もご自愛くださいとくださいました。五川社長さんもお体お気をつけくださいね。アン王女さんから、いつも楽しく拝聴しております、ありがとうございます。こちらの番組は新作はもちろんですが、旧作の紹介もしていただけるのでとても参考になります。60年代70年代の洋画が大好きで、昔は名画座と呼ばれる映画館で2本立てで見たりしました。今はそういう映画館の数も少なくなって少し寂しく思っています。最近は自宅で配信で見るスタイルが定着してしまいましたが、久しぶりに劇場で映画を見たくなり初めて応募しました。倉敷は若い頃に旅行で訪れた場所なので、スクリーンで懐かしみながら見たいと思いますとくださいました。アン王女さん、ぜひ劇場でご堪能くださいね。ドリマーチンさん、先日予告編を拝見してからとても気になっていた作品です。番組で紹介されると不思議と安心します。あ、気になっててよかったんだと。高校生が出てくる映画にしか誘いに乗ってこない高校教師のパートナーと一緒にぜひ見に行きたいと思いますとくださいました。ぜひパートナーさんとご覧になられてくださいね。いつかは社長さん、アン王女さん、ドリマーチンさん、ご当選おめでとうございます。続きまして、映画海辺へ行く道、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は神奈川県横浜市にお住まいのラジオネームミッチーさん、大阪府大阪市にお住まいのプッチンプリンさん、 東京都世田谷区にお住まいのアチャピさん、おめでとうございます。ミッチーさんから、菅原さんにクドカンさん、気になるキャストが満載です。ぜひ拝見したいのでよろしくお願いしますとくださいました。当たりましたよ。プッチンプリンさん、こんばんは。こんばんは。いつも今週はどんな映画を紹介していただけるかと楽しみに聞いています。もしリクエストがいけたら、天使にラブソングをの中の曲をかけてもらえますか。先日大阪ステーションシネマでリバイバル映画として見ました。若い時に見た映画と今も同じワクワク感で歌を聞いていましたとくださいました。プッチンプリンさん、ありがとうございます。やはり天使にラブソングをは不動の人気ですよね。これまで番組の中でですね、 I will follow him を何度かおかけしましたけれども、それでは天使にラブソングをの中の曲ということで、劇中歌を今度セレクトしてお届けしますね。リクエストありがとうございます。アチャピさんから、この夏一番の注目作、海辺へ行く道が描く静かで力強い人間ドラマに心が揺さぶられる予感。美しい映像と繊細な演出に早くも心が奪われそうですとくださいました。劇場で奪われちゃってください。ミッチーさん、プッチンプリンさん、アチャピさん、ご当選おめでとうございます。そして外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージをご紹介いたします。今回はですね、蔵のある町にご応募いただいた方の中で、フィギュアスケーターの高橋大輔さんファンの方からもたくさんご応募いただいてますね。兵庫県伊丹市にお住まいのなおさんから、高橋大輔さんの大ファンです、推しです。その関係で今回の蔵のある町を知りました。試写会を見てずっと涙が溢れていました。映画館を出る時には心が温かく素直になりました。また倉敷に行きたいなと思いました。この映画何度も見たいと思い応募いたしました。素敵なご紹介ありがとうございますとくださいました。本当に涙がほろっと出る素敵な映画でしたね。今回外れてしまってごめんなさい。ですが高橋さん、作品に対する思いすごく伝わってきました。ありがとうございます。なおさんの他にもですね、もっか17さん、はるかさん、それにほたるさん、その他たくさんの方からメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。続きまして、愛知県名古屋市にお住まいのウンバールの海賊さんからいただきました。海辺へ行く道は横浜さと子監督の新作とあって期待しています。予告編を見ると画面はスタンダードサイズですね。意欲を感じます。ここ数年時々思い出すのですが、大好きな小説オスカー・ワオの短く凄まじい人生、こちらは映画化されないのでしょうか。かつて一度映画化のニュースを見た記憶があるのです。ドミニカ系アメリカ人の太ったオタク青年のオスカーの孤独と呪われた彼の家系が交互に描かれるのですが、タイトルからわかるようにオスカーの人生は短く、でも彼の最後の手紙には嬉し泣きしてしまいます。テレビシリーズが質的に映画に劣らない今ならドラマ化でもいいと思うのですが、その一方で期待に応えてくれないなら映画化しないでほしいという思いもあってちょっと複雑ですとくださいました。ウンバールの海賊さんはね、とても映画にもお詳しくてらっしゃいますよね。
うん、そうだね。ウンバールの海賊さん、よくメールを送ってくださってるんですけれども、本当に映画に詳しいだけでなく読書家でもいらっしゃるんですね。この本知ってます。ジュノ・ディアーズの書いた本ですよね。この作品は映画化になるという話は僕も聞いたことないんですけれども、どうでしょう、これから先映像化されればどんな感じになるのか見てみたいですね。またメールを送ってください。
ウンバールの海賊さん、ありがとうございました。まだまだご紹介したいところですが、お時間となってしまいました。今回もたくさんの皆様からのプレゼントへのご応募、そして心温まるメッセージの数々をお寄せいただきましてありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
先週のシネマエッセイでさらば夏の日をご紹介しました。主演はルノー・ベルレーです。ところで、あなたはヨーロッパの三大貴公子というのをご存知でしょうか。1960年代にそう呼ばれた3人の俳優がいました。今お話ししたフランスのルノー・ベルレー、そしてイギリスのレナード・ホワイティング。彼はオリビア・ハッシーと共演して 大ヒット作ロミオとジュリエットのロミオを演じました。そして3人目です。今日ご紹介する作品の主演俳優です。3人目はイタリアのレイモンド・ラブロック。後に彼はレイ・ラブロックとも呼ばれています。この3人の俳優たちは当時多くの女性ファンを引きつけ、日本でも大人気でした。さて今日の作品、レイモンド・ラブロックが初の主演をした作品です。当時日本でも話題となりました。1969年の作品、ガラスの部屋。この映画は同性愛を含む男女の三角関係を描いた作品です。カポーニャ監督の社会に対する意識、それが強く反映されており、時代を先取りした感覚で若者の同性愛を描いている作品でもあります。この作品の監督はセルジオ・カポーニャ、そして出演はレイモンド・ラブロック、ミタ・メディチ、アラン・ヌーリー、コゼッタ・グレコ、その他の皆さんです。ラストでおかけする主題歌、この歌は皆さんも実はよくご存知の歌です。ああその歌かと後で思われると思います。そして音楽にグスタフ・マーラー作曲の交響曲5番第4楽章アダージェットが使われています。映画の内容をご紹介します。この映画が作られた当時、世界でそして日本でも学生運動が盛んでした。そんな時代背景をもとに作られた青春映画です。学園闘争で流血の日々が続くイタリアのボローニャ大学、試験のためリミニに帰ろうとしていた医学生マッシモ、彼は恋人アンジェラとしばしの別れの前に友人から車を借りドライブに出かけるのでした。マッシモを演じているのがアラン・ヌーリー、そしてアンジェラをミタ・メディチが演じています。二人はドライブの途中、ファシスタの学生に暴行されていた若者グイドを助けることになります。このグイドを演じているのが主演のレイモンド・ラブロックです。その青年は一言で言うと純粋でした。そんな彼に二人はなぜか次第に惹かれていきました。恋人同士のマッシモとアンジェラ、二人はベッドで抱き合っています。そんな中にグイドがそっと手を伸ばしてきます。その関係は異常でした。しかしなぜか美しい姿でもありました。3人の奇妙な関係、それはある意味純粋でもありました。夜が明け、グイドはタバコを買いに出かけます。そこでグイドは自動車事故に遭い、再び二人の前には戻ることはありませんでした。グイドの死、その死とともにマッシモとアンジェラの関係も終わりを告げることになります。グイドの葬式の日、白い花を捧げるアンジェラ。そのアンジェラにグイドの妹の鋭い瞳が向けられていました。逃れるようにアンジェラはマッシモに目もくれず、紅葉に色づいた並木道を一人歩いていくのでした。
今夜は映画ガラスの部屋よりペピーノ・ガリアルディの歌を聴きながらお別れです。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
君の愛は優しくそして脆い、矢沢俊彦でした。